しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
皆さんこんにちは、カレー屋しんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。いや、e スポーツ、
そうですね、
もうぐるぐるしてます。
ぐるぐるしてますね、うん、もうやりたい感が、
そうそう、ちょっとやりたいなって
出てますね。
出てます出てます。
マイスティックをゲットしてね。
そう、私あんまりスティック使ったことがないんですよ。
十字キーが出ます。スーファミ世代、
ね、そうそうそう、そうなんです。しんちゃんはだからあのスティックを駆使してたって。
僕はゲーセンでね、実際に自宅でもやってました、はい、ゲーセンでやってた世代ですね。
はい、はい、でちょっとやっぱ指がうずくんじゃないですか。
そうですね、やっぱこう下からこうスティック握ってっていう感じです。ちょっとこのラジオだと、
はいはいはいはい、
合ってます。これ
これ両方います。
あー、やっぱそれ分かれるんだ。あ
ー、へー。ではあの引き続き、
ね、
ゲストをもうしれんと今入ってきていただきましたけれども、はいはい、瀬戸内スパークス代表取締役の大島武夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
大島さんはこう上から握り派か下から握り派かとどっちですか？
僕、すみません、裏切って申し訳ないんですけど、うん、スティック使わないんですよ。パッド派ってやつなんですよ。
パッド
派？
コントローラー派です。
あ、十字キーみたいな、まあ、十字キーっていうか丸いみたいな感じですか？
そうです、あの普通のいわゆるスーファミとかのこれです。
あ、そうなんだ。あ、またいろんなジャンルがあるわけですね、それにも。
そうです、僕これやったら、うん、多分今見てるからわからないんですけど、僕結構大男なんで取れそうなんですよ。
壊れちゃう
スティックバキーン。
確かに、なるほど、確かに。ちょっともう気合が入りすぎて、
いや、そうなんですよ。なるほど、心配しすぎて。
あ、なるほど。
そのパッドのボタンはどれぐらいあるんですか？何個ぐらいあるんですか？
あ、でも一般のゲーム機ですよ、あの、うん、ここ4つ、上4つぐらい。
それも自分に合うフィットしたやつとかを見つけてきて買って使ってるみたいな感じなんですか？
そうですね、あの結構ボタンなんかも替えのボタンがいっぱいあったりするんですよ。
え、
最近は結構あのボタン屋さんみたいなのがおったりとか、大会とかでボタン壊れたりスティック壊れたらそこまで変えたりとかするんですよ、
は
い、
ボタンのカスタマイズ、
カスタマイズ
それはなんかすごい世界ですね。またちょっと
なんか マイスティック、マイなんていうかコントローラーなんですけど、うん、なんか全部自分でカスタマイズできる。
だからボタンの柔らかさとかその感度とかがね。
あ、すごいですね。だって賞金かかってるプロの選手だから、うんうん、やっぱりそういう一つ一つへのこだわりがあるんでしょうね。
それでトップの試合だと2億とか数億円っていう商品が動くこともあるんで、うん、もうそれはちょっとでもね、こう自分のこう、うん、合うもの道具を使うっていうようになってくるんですかね。
そうですね。あと、まあそのルーティーンじゃないですけど、うん、ストリートファイターのトップの選手で、まだこれも調べてみたら分かるんですけど、うん、時戸選手って人がいまして、はい、
時戸、
あの東大出身の選手なんですけど、
はい、
この人はもう自分への投資がすごくて、うん、なんかこだわりがすごいんですよ。要するに体ムキムキにして何時間も耐えうる体を作って、
はい、
で そのヨガとかで精神統一して、うん、でさらになんかこれは噂なんですけど、画面から自分へ の目の距離まで測ってるって噂があるんですよ、うん、そこまでしたかどうか分かんないですけど、
面白い、ムキムキ体力を、
すごいですね。やっぱりそういうトレーニングもやるってことですね、スポーツ選手ですからね。
そうです。だから最近結構そういう話が流行ってて、うん、まあ、1% でも勝つ力をこう上げるために、うん、さらにメンタルトレーニング、焦らないとか、う
ん、なるほど、冷静にみたいな、メンタルトレーニングみたいなものもあるわけですね。
そうです、最近ちょっと流行り始めてるから。
まあ、でもメンタルはすごく大事な感じ、分かりますね。僕それ今話聞いてて思い出したら、うん、はい、あの打ち合わせの時も少し話してたんですけど、うん、その高橋名人の16連射っていうのがあって、はい、その連打するだけのボタンとか売ってたんですよ。
ほう、
そのスターソルジャーだったかな、なんかハドソン の、 そのシューティングゲームをとにかく高橋名人がビビビビビビビって押すんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
だからその漫画ではその人差し指で逆立ちしてこうトレーニング、あの腕立てみたいなの
する
とか、そういうの漫画であったなみたいなことを今思
い、
ストイックな世界になって
る。はいはいはい。
1秒で16連射するんですね、確か高橋名人。
なんかもう高橋名人の話したくてしょうがなかった。
いやもう本当が小学校の時から言うと僕のアイドルみたいなもんですよ、高橋さん。
そうですね。
そう。
でも確かに一生懸命連打してました、昔。
そう、みんなやってました。1秒で何連打できるかみたいなね。
うんうんうんうん。
もう言っても彼はレジェンドなんで、まあ競技とはちょっと違うんですよね。あ、まあコメンテーターみたいな感じです。
ああ、なるほど。まあ、でもその今も e スポーツの業界に出てきたりすることもあるんですか、高橋名人。
そうですね。あのイベントとかで結構ちらほら出てこられて、でそれでやっぱりあの、なんて言いますか、まあ、僕ら世代の人とかだったらうわーってなるんですよ、
う
ん、高橋名人だみたいな、
まあ、そうですよね。
でそれでまあゲストとして出てこられることはちょこちょこあるみたいな、
高橋名人のゲームとかもありましたよ、ね、サーフボードの、
そうなんですか、
冒険島かなんか、
まあ、そうそうそうそう
あ、もうじゃあ今多分40代以上の人たちは刺さってますね。そうそうそう、あーあのやるねみたいな、
懐かしい、確かありましたよ、そういうね。
へ
え、じゃあ今もそのゲーム業界でも活躍されてるわけですね。なるほど。
このゲームってこう私なんかはあんまりハマらなかったんですよ、うん、今もそんなにやってないんですけど、 e スポーツの選手になるような人ってなんか素質とか素養みたいなのはあるんですか、こういう人が向いてるみたいな。
その、うん、まあ、確かにゲームが好きっていうのは大前提になるのかもしれないんですけど、うん、意外となんかスポーツやってたって人も意外といて、なんか野球とかやってました、実は上手かったんですよっていう話もちらほら聞きます。
なるほど、
うんうん、
これはその今瀬戸内スパークスに所属してる人が40人ぐらいいるって前回の話で聞いたんですけど、うん、よくあるまあ企業のように求人を出して人を集めてくるのか、どういう風にそのいろんな選手とかって獲得していくのかみたいなところって、うんうん、どうなんですか。
あの選手の獲得って絶対必須なアイテムがあって、うん、これ X なんです、うん、要するに Twitter、
あ、はい、SNS ですね、
はい、でこれできないと、まず選手になれませんと、うん、これ理由があのどこのチームもじゃあ選手募集しますっていう、うん、この求人広告をそこで出してるんですよ、 X で、でフォームが出てて、でそれあ、ここはええとこだわって言ったらそこにフォームにポンと投げ込むんですよ、
うん、
でそっから探すみたいなんです。
まさかの、
だからそれ影響力的なものを持ってる人がやっぱり欲しいわけですか。
そうです、チームっていうと大体2つで、うん、あの1つはやっぱりその実力が強い人、
うん、
でもう1つはやっぱりその数字を持ってる人、うん、いわゆるツイッターの数字があるフォロワーがいる、大体この2つで見てます、
はい、だからそういう人はなので配信したりいろいろやっても注目度も高いからチームの広報的にも効果がだいぶあるっていうことなんですかね。
はい、
でもそうなってくると前回ちょっと絶対数が少ないみたいな話をされてたじゃないですか、選手の取り合いとかにならないんですか。
なります。
ですよね。
まあまあ、ああいうプロ野球選手の感じですよね、うん、だから賞金とかもそうだし、いろんな条件を出して引っ張ってくるみたいな世界があるんですか。はい、
そうですね、あの弊社で言うと例えば一晩にこのフォームを出しました、うん、一晩寝て起きてじゃあパカッと開けてみますと、うん、そうしたら大体50人ぐらい集まってるんです。
へー、
ザザッと集まってて、
うん、
でまず書類審査で結構 バサバサッとこう落として、
うん、
でそれで残り例えば10人ぐらいになった時にその中で勝負させるんです。
お、用意と、なるほど、実際にの実力を見てで内定を出すかどうか決めるみたいな感じですか。
あ、そういうことです。はい、
なるほど。
じゃあ結構最後は実力
で戦わせるみたいな。
そうですね、だから結構もうまあただ何だろう、本当に、うん、 なんかいろんな人がいらっしゃって、うん、いやゲームやったことないからこれから始めますとか、いやそれはもう論外でしょっていう人がいるんですけど、あのなんなら投資が使えますとか、いや投資はゲームに使えませんよって話がいろいろいらっしゃるんですけど、ま
あね、SNS だから簡単にあのオーバーできるからってことですね。
そうなんです。
これはその実際に、まあ、所属をしてなんかわかんないですけど、お給料を毎月もらって生活するみたいなのか、それはそれで独立してそれぞれがなんか業務委託みたいな形で選手が独立してるのか、うん、まあ、どっちもなのかってどうなんですか、雇用形態みたいなものって、
両方あります、まあ、基本的には、はい、まあ、例えばご本人さんがその、まあ、働いてとって、はい、で夕方しかもう活動できないっていう方もいらっしゃいますし、うん、でそれでもやっぱり、まあ、この人は強いからそれでもいいよっていう方もいらっしゃいますし、なんかチームの考え方にもよるかと思います。
それぞれの選手との会社との関係の中で働き方を考えていくって感じなんですね。
なんか全然一般企業と違うじゃないですか。全然違います、ね、めっちゃ気になりますよね。
全然違いますね。
この話もしてもあれかなと思うんですけど、そのさっきの半分社員の人っていう話があるんですけど、うん、たまにそれめちゃくちゃ強い人がたまにいて、これみんなあのストリートファイターやってる方知ってるんですけど、芥川さんって人がいるんですよ。芥川龍之介の芥川なんですけど、めちゃめちゃ強いんですけど会社員なんですよね。
なるほど。
で X もやってないで顔をさらしてない、だから謎の人物がいて、去年この芥川さんっていう人がなんとあの去年 e スポーツ協会のベストワードみたいなやつノミネートされて、謎の人物めっちゃ強いみたいな。
だからよくあるそのもともと裏方の人なんだけど表でもすごく活躍できるような人だったみたいな感じですかね。
そうですね。あの必殺技で羅生門って技があったりとか。
羅生
門すごい役者側おもろいですね。鉄壁の防御羅生門って
技があったり面白い。負けたら身ぐるみ剥がされそうですね。
芥川さん、
でもそれでその X からじゃあ入りたいですで最終的に勝ってここに所属になりましたって言ったら、練習環境とかっていうのはすごい整えてあるってことですか？
これはもうあの、うん、やっぱり地方のチームでいうとまたこれからでして、
はい、
都会のやっぱり一流チームっていうと、うん、やっぱトレーニングセンターがあって、うん、でそこにまあ皆さん何いついつでこう集まって、うん、でスパーリングパートナー用意してこう戦えると。
スパーリングね。
だからそういうふうな環境があるところもあれば、はい、やっぱり地方のはまだその辺がいまいちで、うん、あの練習環境これが整えていくのがこれかなっていう感じです。
じゃあ、はい、今は瀬戸内スパークスはの練習環境ではま
あ
リモートでそれぞれがやってるみたいな感じですか？
あ、もうその通りです。
はい、で定期的にこう集まって会議したりとかする。
気になる
あ、リモートでは、はい、会議してます。
あ、
はい、
リモートで。だからそれぞれ、まあ、岡山の方ももちろんこう地元の縁があっているけど、まあ、全国にそのチームメンバーいるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、比較的うちは岡山率が高いっていうことになります。はい、
あ、じゃあよっぽどのことがないとみんな集まるみたいなことはないってことですね。リモートの方が多いというか。
そうですね、普段はですね、はい、
ほー。じゃあ逆にそのみんなが集まるタイミングっていうのはどういうタイミングになるんですか？
いわゆるその大きい大会があった場合と、 あとはその大きいイベントを主催する場合の大体この2点が多いかと思います。はい、
大会はね、いろいろと話聞いたね。オフラインのって時は実際にリアルで集まってっていうことなんですか、イベントっていうのはどういうイベントなんですか？
例えば、まあ、毎年うちがあの秋ぐらいにこうイベントを開いてるんですけど、岡山中心にこうイベントを開いております。で去年も森の町とかでこうさせていただいたんですけど、まあ、賞金をまあこうかけて、でそれに対してこう戦い合うっていう、こうイベントを開いてまして、でその時は、
まあ、一般の人でも参加できるような。
あ、そうです、そうです、はい。
それを去年やられたんですか？
そうですね、去年過去最大の西日本でいうと最大 の、 有料イベントみたいになりまして、で今年も今 もっかそれをこう制作中みたいな感じではあります。
その最大っていうのはその参加者人数がってことですか？
あ、そうです、観覧者の方が、はい、観覧者人数が最大というか、はい。
じゃあそれはイベントっていうのは実際そこで大会もやって、それをこう、まあ、参加する人もいれば見に来るお客さんもいるみたいな、そういうイベント、みんなでこう e スポーツを体験できるようなイベント。
あ、そういうことになります。はい、
なるほど。で今年はどういったイベントを企画されてるんですか？
今年は岡山に限らず全国でこう予選をやって、で最終地が岡山みたいな感じのイベントを作ってまして、全国大会を作ると。
なるほど、全国大会。
で今のところ愛知と千葉はもう開催決定しまして、
はい、
でこれも公表もしてます。
あ、はい、これ予選みたいな感じ。
あ、予選で、はい、でそれで、最後はこう岡山に来秋ぐらいにこう集まって、
あ、来秋ぐらいに、はいはい、
でそれで、まあ、決勝戦しましょうみたいな大会を今、うん、もう一回作ってます。
なるほど。これは 大会はスト6ですか、うん、まあいろんなゲームってことですか
気になる、
それしかちょっとあまり喋れないあれなんですけど、
これまたちょっと構想中ではあるんですけど、はい、ただ2つ考えてるのが、うん、1つはその、まあ、大人がこう賞金かけて戦う大会が1つ、うん、でもう1つは子どもさんでもやれるような、要するにあの教育系イベントを考えてますと、
うん、教育系イベントってどういうイベントなんですか。
これもう去年やったからいいんですけど、はい、去年はあのマインクラフト
あ人気ですもんね。
うちの子もやってました、あの建物組み立てていく。
あ、そうです、そうです、
はい、簡単に言うと
簡単に言うと
そうですよ、ね、あれ人気なんですよね、すごい、
あれすごい人気ですよ。
実写化されましたっけあれ。
あ、そう、実写映画化もされて、ね、うちの子なんてゲームしないんですけど、うん、そのマイクラのゲーム実況の
マイクラ
をずっとあの YouTube で見てますもん。
あ、そういうのも子供が参加もできるんですね。
そうですね、うん、去年はなんか理想の街を作りましょうということで、うん、マイクラでこう岡山の街をこう作って、でそれを例えば街づくりに関係ある人がこう品評会するみたいな、
で、まあ、優秀賞みたいなのを決めて表彰するみたいな。
あ、そうです、そうです、
はい、それはいい、子ども喜びそうですね。
すごいですね、単純に作るだけじゃなくて品評もされるっていう、ね、
ちゃんとテーマがあってその地域に合わせた、うんうん、で今年千葉と愛知で来年の秋ぐらいにもう決勝戦というか、
そうですね、まあもう今年の秋なんですか、2026年秋ですね、はい、
あ、2026年秋、岡山で、
岡山で、
そうですね、
集結
場所はちょっと選定中みたいな、はい、
じゃあそのあたりもその瀬戸内スパークスさんのホームページなんか SNS 見ると、うん、まあ、今後情報も見れるってことなんですね。
そうですね、あの私が余計なこともいっぱい載っけてますけど、うん、あのちゃんとした情報を載っけてます
なるほどなるほど、ちょっとじゃあ今からでも間に合いますかね、我々もトレーニングしてスト6ね、
そういうレベルの大会、
剣使いですからね、
剣使いですからねチュンリーをね、
チュンリー、
美魔女チュンリーをね、
チュンリーとね、でもそれはだから一般の人でも参加できるイベント。
あ、その通りです、はい、一般の人でも。
でも岡山大会は決勝になるから そこからじゃなくて地方大会まず出てからっていうことですか。まず千葉と愛知に
行かないといけないことですか、
ね、あ、岡山予選も本選もあるんです。
ああ、わかります。
そうかそうか、いいですね、
岡山人にはかなり有利な、参加しやすいですねすごく。あ、なるほど、
ホームで開催されるっていうところがいいですね。
実際ちょっと僕もスト6やってみます。あとなんかどんな e スポーツでいろいろね、子供イベント大会いろんな話を聞かせてもらってるんですけど、なんか他に、
あ、そう、逆にね、うん、なんか行かれたイベントとかないんですか。
あ、最近行きましたね、あの東京の e スポーツフェスタってやつがありまして、東京都が開催してるようなやつ、
都が開催、
そう、都が開催
してるんですか、はい、
それになんか初で招かれて行って、うん、で出展までさせていただいて、はい、で、いや、なんかあの東京のイベントに行くこと自体結構大変なんですけど、
うん、
で行ってなんかあのそこ の東京の普段会えないライバルが全員会えて、うん、みんな僕の顔知ってるってなってびっくりしました。なんか知ってますよ、大島さんでしょって言われて、
そう、みんなリアルではそんな面識がないけどオンライン上ではいろいろ戦ったり交流したりしてるから。
そうなんですよ、
ね、なるほど。
いや、なんか何しに来たんですかって、いや、そりゃ、うん、だって
呼ばれたから
来たんだよ。
え、これはその東京都主催の e スポーツフェスタで出展をするっていうのは、こう自分たちの活動をそこで報告するみたいな出展なんですか。
あ、まさにその通り で僕らとしては、まあ、そのさっきの大会を PR したかったので、あ、まあ、大会のチラシをこう持って行って、まあ、そこで配ったりとか、うん、でそこであの、まあ、うちのファンと交流したりとかみたいなのがほとんどでした。
なるほど。
そうか、なんかオンラインとオフライン、うん、リアルとバーチャルがこう入り混じるじゃないですか。
そうですね、あ、なんかあなたですかみたいな感じになるわけですね、うんうん、多分その場は。
そうですね、で僕はあの見たまんまですねって言われて、大体、
ね、存在感はだいぶありますからね
確かに事前にね、いただいてたプロフィール画像があるじゃないですか、うんうんですね、かっこいい、あの背景かっこいい感じの、
はい、神々しいですからね、これだいぶ。
そうそうそうそう、うん、で、あの収録にいらっしゃって、ね、まんまだって思いました、
はいね、プロデューサー大島って書いてますこれ。
後ろのこのイメージは大島さんが決められたんですか。
あ、これはロゴなんですけど、うん、これ結構あの有名なあの方がこう作られて、で最初あの、まあ、僕
は
まず瀬戸内出身なんで、うん、こうなんか瀬戸内の波がこう跳ねるような感じにしてくださいって作ったのがそれでして、はい、
はあはあはあ、あ、じゃあ下がその瀬戸内の波を表現したような。
あ、そうです、そうです、
勝ちになってて、
上は S か、 S でちょっと雷っぽい、まあ、スパークみたいな感じのイメージなんですか、
ね、S と雷は合わせ
た、ね、はい、ですね、
はあはあはあ、なんで青色なんですか。
あ、もう瀬戸内ブルーみたいな、
ね、は
い、
いやもうこれ皆さん今気になって多分検索かけてますよ。
この写真はいいですね。ちょっとあのインスタでアップしますね。これは
ちょっと半笑いなのがいいなんですけ
どね。半笑いどういうシチュエーションで撮ったんですかこれ。
いやサウジアラビアにても負けない力強さが
出ます。確かに、
はい、いやこれ実はあの授業中なんですよ。
そうだ、授業中、その塾講師の時のってことですか。
塾講師最後の授業の時に撮ったんですよ。
教えてるわけですね。
教えてます。
算数とか国語とか教えて
る。そういうことです。
なるほど。
ゲームの技術を指導してる方かなと思ったら違うかった。学習塾の方だったんですね。
そうなんですね。
じゃあもう皆さんね、気になった方は、うん、まずは瀬戸内スパークスを、
そうですね、ホームページを見てもらって、うんうん、でそこにやっぱいろいろそのあの大島さんもそうですけど、いろんな選手の情報みたいなのもそこで取れるわけですよね。
あ、もちろんです、はい、
でそこからYouTube の実況を見たりとか SNS を見てこう活動を見たりっていうのもいろいろ、こういうなんかファンとかも多いわけですね、人気な選手とかは。
そうですね、あの人気な選手はやっぱり配信やった時に、うん、あの同時接続者数っていうんですけど、うん、すごい人が見てることがあって、うん、でやっぱりそれに例えば投げ銭とかあったりとか。
投げ銭、あ、よく聞く、はい、ちなみに多い人ってなると生放送ですよね。
生放送で、はい、
何人ぐらいが見てるんですか。
うちだと多い人は、ね、同時に200とか、だから今この時間に200っていうふうにやってます。
なるほど。なんかあのすごくもだからいろいろ聞きたいことが今、うん、浮かんできたタイミングで、もう時間があ
と少ししかないということ。もうだいぶねスパイスが効いてきましたけれども、
スパイスが煮込まれすぎちゃったようですかね、はい、これは。じゃあちょっとまあ1回目ともあの被るんですけど、うんうん、なんか大島さんの夢みたいなものとか、41歳ということでお若くいらっしゃる、後役ですかね。
そういうことなんですかね。
ああ確かに、でもその辺ですね、役年、ね、
まあすごく節目っていう意味だと思うんで、どのようにこう活躍されるのかっていうところをもう一度ですね、お聞きをして終了したいなと思ってるんですけど、なんかこう最後こう伝えておきたいことみたいなことがあればお願いします。
ありがとうございます。まあ、僕らのスローガンって最初から全然変わってなくて、うん、まあ、瀬戸内から世界へっていうのが、これがずっと最初から あのスローガンでございまして、でありがたいことにこれでもう5年目になりまして、でこれがもうようやく達成できるかぐらいの位置に来ていると思っております。まあ、ですので今年、まあ、より一層まあ力を入れてこの瀬戸内から世界へ行きたいと思っておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。
ありがとうございます。ご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
2回にわたってお話を伺ったのは瀬戸内スパークス代表取締役の大島武夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
はい、あゆちゃんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ちょっとやりたくなりましたね。
そうですね。でちょっとその後ね、どうストーシックスできるんですかみたいな話聞いたら、うん、まあ、ゲームセンターでも一部、まあ、かなり縮小してるんで場所限られてるみたいなのができると。であとは、パソコン、ゲームをダウンロードしてパソコンでやるみたいで、うん、だから僕のノートパソコンじゃなくて、よくあるゲーム用のちょっとスペックの高い、
はいはい、
ピカピカ光る、
わかります、キーボードピカピカ光ってるイメージありますよね。光ってる
ちょっとかっこいいそれ用感がある、ね、なのでちょっとハードルがね、なかなかすぐに簡単にポンとできるもんじゃないんですけど、うん、まあ、まずはこうできるゲームセンター行ってやるところからちょっと初めて剣使いなんで
ね今日ねしっかりねやってもらって、私ちょっとあの眠ってる家庭用ゲーム機をちょっと出してこようかなと思って
スーファミの、
あ、いいですね。でもスーファミ何年前だったかな、5年ぐらい前に一回出してやってみたんですよ、はい、できたんですよ。
エモいですね。
エモいですね。ついついも夜更かしして朝までやってました。
そうか、昔のもやりたいな。今だってスマホでもできそうっすよね。ストリートファイターズとかあるのかな。
ちょっと調べてね。ね、調べてちょっと。
ちょっと それぞれまた次回会うまでに。
そうですね。
どんなゲームをやったかみたいなことをちょっと、はい、あのお互い報告でき
る。いいですね、いいですね。全然違うゲームやってても、ね、そうですね、ゲームっていうところでちょっと懐かしい気持ちに、ね、はい、なりますね。
はい。
しんちゃんの。スパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、 ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は4月4日の午前10時30分からを予定しています。
今日の、エンディングナンバーは瀬戸内スパークス CEO 大島さんからのリクエスト曲でスキマスイッチユリーカ、こちらをお聞きしながら終わりたいと思います。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。